はい、ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティーです。いやー、更新が順調にいっていたと思ったのですが、ここ数日、一日一章読むことをせずに、時間を経過させてしまったことを、ここに謝罪いたします。はい、誠に申し訳ございません。すみません。またここで噛みましたね。神々聖人の梅サーティですが、ここ数日は少々と、いろんなことが起きてまして、一日一章読むこの機会を作ることができませんでした。これからはなるべく一日一章怠けずに読んでいきたいと思うので、またまたついてきてください。よろしくお願いいたします。ということでね、今日も一章読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の創世記第21章。主は約束された通り、サラを顧みて仰せられた通りに、主はサラになさった。サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われたその時期に、年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。そしてアブラハムは神が彼に命じられた通り、8日目になった自分の子イサクに割礼を施した。アブラハムはその子イサクが生まれた時は100歳であった。サラは言った。神は私を笑われました。聞く者は皆私に向かって笑うでしょう。また彼女は言った。誰がアブラハムにサラが子供に乳を飲ませると告げたでしょう。ところが私はあの年寄りに子を産みました。その子は育って乳離れした。アブラハムはイサクの乳離れの日に盛大な宴会を催した。その時サラはエジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子が自分の子イサクをからかっているのを見た。それでアブラハムに言った。このはしためをその子と一緒に追い出してください。このはしための子は私の子イサクと一緒に跡取りになるべきではありません。このことは自分の子に関することなので、アブラハムは非常に悩んだ。すると神はアブラハムに仰せられた。その少年とあなたのはしためのことで悩んではならない。サラがあなたに言うことは皆言う通りに聞き入れなさい。イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるからだ。しかしはしための子も私は一つの国民としよう。彼もあなたの子だから。翌朝早くアブラハムはパンと水の皮袋を取ってハガルに与え、それを彼女の肩に乗せ、その子と共に彼女を送り出した。それで彼女はベエルシェバのアラノをさまよい歩いた。皮袋の水が尽きた時、彼女はその子を一本の灌木の下に投げ出し、自分は矢の届くほど離れた向こうに行って座った。それは彼女が私は子供の死ぬのを見たくないと思ったからである。それで離れて座ったのである。そうして彼女は声を上げて泣いた。神は少年の声を聞かれ、神の使いは天からハガルを呼んで言った。ハガルよ、どうしたのか。恐れてはいけない。神があそこにいる少年の声を聞かれたからだ。行ってあの少年を起こし、彼を力づけなさい。私はあの子を大いなる国民とするからだ。神がハガルの目を開かれたので、彼女は井戸を見つけた。それで行って、皮袋に水を満たし、少年に飲ませた。神が少年と共におられたので、彼は成長し、荒野に住んで、弓を射る者となった。こうして彼は、パランの荒野に住み着いた。彼の母は、エジプトの国から、彼のために妻を迎えた。その頃、アビメレクと、その将軍ピコルトが、アブラハムに告げて言った。あなたが何をしても、神はあなたと共におられる。それで今、ここで神によって私に誓ってください。私も私の親類縁者たちをも裏切らないと。そして私が あなたに尽くした真実にふさわしく、あなたは私にも、またあなたが滞在しているこの土地にも真実を尽くしてください。するとアブラハムは、私は誓います、と言った。また、アブラハムは、アビメレクのしもべどもが奪い取った井戸のことで、アビメレクに抗議した。アビメレクは答えた。誰がそのようなことをしたのか知りませんでした。それにあなたもまた、私に告げなかったし、私もまた、今日まで聞いたことがなかったのです。そこで、アブラハムは羊と牛を取って、アビメレクに与え、二人は契約を結んだ。アブラハムは羊の群れから七頭のメスの子羊をより分けた。するとアビメレクは、今、あなたがより分けた、この七頭のメスの子羊は、一体どういうわけですか？と、アブラハムに尋ねた。アブラハムは、私がこの井戸を掘ったという証拠となるために、七頭のメスの子羊を私の手から受け取ってください。と答えた。それゆえ、その場所はベールシェバと呼ばれた。そのところで彼ら二人が誓ったからである。彼らがベールシェバで契約を結んでから、アビメレクとその将軍ピコルとは立って、ペリシテ人の地に帰った。アブラハムはベールシェバに一本の柳の木を植え、そのところで永遠の神、主の皆によって祈った。アブラハムは長い間、ペリシテ人の地に滞在した。
と、21章はここまででございます。久しぶりの1日1章だったのですが、思いのほか噛まずにいけました。はい、皆さん拍手。ありがとうございます。なるべく噛まないように頑張って読んでるのですが、やっぱりカタカナとか読みづらいですね。あと地名とかね、こういう、標準語というもんですか、なんていうんですか、今の現代語というものにちょっと即してない部分もね、聖書にはあるので読みづらかったりもしますが、そこら辺も頑張ってクリアして一日一章ずつ読んでいきたいなと思っております。そしてここではアブラハムが100歳の時になってやっと神様が約束してくれた子が生まれるんですね。イサク。はい。これはすごいことですね。さらには女性として、月に一度あるものが途絶えているわけですね。その途絶えた状態なのにもかかわらず子が生まれるというね、これは奇跡です。聖書にはこういう奇跡がたくさんあります。科学では証明できないもの、そういうものがいっぱいあるんですけど、それを信じるか信じないかっていうものは、神を受け入れるか受け入れないか、そういうものに関わってくるんだと思います。人間の頭では考えられない範囲のことを起こせる、それが神様だとウメサーティは思っております。なので人間の小さな頭でこの聖書のことを全部理解しようとするものは間違ってるんじゃないかなと。ここから提供されるものを全て受け入れることが、神を信じる者、クリスチャンになるのではないかと俺は思っております。ということでね、今日もお付き合いしてくれてありがとうございます。ではまた明日更新できることをお祈りください。頑張りたいと思います。それでは梅30でございました。どうも。